こう予定を詰め込みすぎてはいけないなっていうふうに常日頃思ってるんですけど、2024年の年末から2025年の年始にかけてですね、私は一日の休みも入れず、ずっとエンドレスに予定を入れてしまってですね、良くなかったなというふうに思っています。楽しかったんだけど、忙しくてね、バタバタしていて、やっぱりまあ楽しいからいっかっていうので、こう行けるんだけど、なんかそのノリでずっと行くと、やっぱりこうね、体調に影響があったりとかってきっとあると思うので、今ね風邪も流行ってるしね、あんまり無理なくやっていきたい所存なんですけど、2025年になっておりまして、皆さんはどのような年末年始をお過ごしでしたでしょうか。なんかまあ楽しかった人も大変だった人も、お仕事だった人もいるのかなと思ってるんですけど、私はですね、遊んでおりました。はい、一応ね、29日と30日は大掃除をしました。大掃除をしましたって言って大丈夫だよねって自分に対してすごい思うんですけど、玄関を掃除しました。やっぱりね、年神様がやってくるところだからっていう風に思って、ね、でもなんか年神様ってどんな感じで入ってくるんだろうなっていう風に掃除しながら思ってましたね。やっぱりこう神なので、こう玄関の ドアをこうすり抜けて入ってくるんでしょうか。でもその場合、別にどこからだって入ってこれるのでは。そう考えると、年神様をお迎えするのは玄関っていうのは人間が勝手に考えた発想であって、どっから入ってくるのか分かんねえんじゃねえかなとか思ったりもしたんですけど、まあ、仮にお邪魔しますって玄関から入ってくるとしたら、まあ綺麗な方がいいだろうなっていう気持ちで、まあ、その玄関のね、叩きのところを磨いたりですとか、ドアを拭いたりとかしたんですね。あとはその靴が入るさ、靴箱あるじゃない、あそこもさ、靴全部出して、靴を置くこう板とかも全部取り出して、スプレー吹きかけて拭いたりして、でも年神様はこんなところまでご覧にならないと思うっていう風に見られるから掃除をするわけじゃなくてね、でもモチベーションがさ、やっぱりこう年神様がお入りになるからみたいな普段あんまり信心深い方じゃないんだけどさ、玄関をなんで綺麗にするかっていうと、やっぱり新しい年が始まって良い運気とかがなんか入ってくるみたいな。まあでもね、なんか運気とか神様とかいろいろ考えたりしますけど、掃除しておいた方がさ、やっぱりいいよね。ホコリっぽいとさ、喉とか鼻に悪かったりとかもするし、汚いいところがどんどん汚れていっても、まあもともと汚かったし別にいっかっていう風に思うからね。だから年の初めに玄関きれいにするの意味あると思うんだけどね。でも年神様のためにみたいな、年神様のためにっていうか、自分の運気を上げたいみたいな気持ちで、年神様が入ってきた時に、おここんちきれいじゃんって、なんかいい感じの家じゃんって思ってもらうために玄関を掃除し、よく拭いたドアにね、お飾りとかをかけたんですよね。スーパーとかね、そういうとこで売ってるみたいな、なんかこう飾り、迎春とか画商とか書いてあって、なんかね、蛇のちょっとした飾りみたいなのがついてあるやつをね、飾ったんです。でこれで万全と思ったんだけど、やっぱり気になるのはさ、年神様が、玄関から入ってきて部屋に入った時に、部屋は汚ねえじゃんっていう、玄関だけかいって思いそうだなとは思いましたね。玄関をきれいにしてまあただやっぱ玄関きれいになったので、使うからね、毎日ね、気分はいいですよね。私がきれいにした玄関と思いながら家に帰ったりしております。まあ、今日ですね、年末年始何をしていたのかという話を、簡単にざっくり話していきたいと思います。深夜の暇つぶし、油売ってこう。この番組はアラフォーの梅塩が楽しく喋ったり、唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい。いやね、29日に確か掃除をして、で夜ね、グランメゾン東京のドラマを見たんですよね。なんか翌日にグランメゾンパリっ ていうタイトルの映画が公開になるんだけど、それの前日短、もともとね2019年にグランメゾン東京っていうタイトルで、あの木村拓哉さんが主演でね、鈴木京香さんとか及川光博さんとか、まあ、あと玉森さんとかがこう出演されてるね、なんかこうドラマがあったんですけど、面白く見ていて、まあ、あの続編が出る、うん、その2時間ドラマと映画が出るってんでちょっと楽しみにしてたんですよね。でドラマを見たら面白かったので、なんか明日じゃあ見に行っちゃおうか映画っていう話になってね、30日は映画を見に行きました。まあ、またグランメゾンパリの感想は別途お話ししたいんですけど、なんかね、12月30日が映画の封切りの日だったので舞台挨拶があったんですね。どうやら日比谷のミッドタウンにある映画館かな、そこで舞台挨拶してたらしいんだけど、なんかそれをね全国にこう中継してくれるみたいなやつがあって、舞台挨拶をねこう見たりして面白かったですね。なんかやっぱりこう映画を見た後に演者の人たちがいろいろこう喋ってくれるのって面白いなと思いましたね。いやなんかなんだろう、すごい舞台挨拶、最初ねあのなんか家族で見に行ったんですけど、夫がチケット取ってくれたんだけど、舞台挨拶あんまりその興味がないっていうと変だけど、別に本編だけでよくないって思ってたんだけど、すごいね見てよかったですね。まあでその後普通に年末用の買い物をしたりなどしてその日は終わったんですけど、まあ、それが30日ね。問題は31日ですよ。私ね、31日から1日にかけてですね、カウントダウンライブに参加するために横浜に行かなくてはならなくて、もうね、なんかバタバタでしたね。いや、全然余裕はあったんですけど、カウントダウンライブってさ、夜から始まるからさ、でその31日と1日、横浜で、ライブで年越しを行って、その後横浜に宿泊して、で1月1日は横浜から自力で家まで帰るわけよね。でもなんかあのカウントダウンライブって終わるのが遅いのよね。でしかもカウントダウンライブ終わった後にライブ配信も、まあ、その私 Perfume のカウントダウンライブに行ったんですけど、 Perfume の3人がしてくれたので、それも聞いてからホテルに戻って、いろいろお風呂入ったりとか、水くろいをしてから寝たらですね、もう4時とかでね、もう翌日家に帰ってからさ、もうあのね、4時間ぐらいお昼寝したりして、で翌日2日はですね初詣に行きましたね。あの夫が後役なので役払いをしなきゃいけないし、あとね、なんか方位受けっていうのがあって、なんかあるんですよ、何年生まれの人はあの方位受けが必要ですみたいな。毎年ね結構ちゃんと受ける方なんですけど、それをやりに行ったりですとか、で3日は、私の実家に行ってですね、妹が作るおせちを食べるんですけど、妹が完成したおせちがすでにあるわけじゃなくて、絶賛準備中のところに行って出来上がるのを待つ感じになるんですけど、完成したのが3日から時間過ぎて0時半に完成したんですよね。もうなんかだから待ちくたびれてっていうと作ってもらってるのに申し訳ないんだけど、ちょっとこうくたびれた状態で眠気の方が勝る状態で食べて、でおせちをいただいて家に帰って、で家に帰ったら洗濯機が壊れていてね。でも夜さ、洗濯機のこう、あのうちドラム式の洗濯機なんですけど、下の方にね、あのなんか下の方にっていうか、洗濯物が中に入った状態で止まってしまったのね。エラーコードが出て、でいろいろ説明書を見ながら試したんですよ。チャイルドロックがかかってるんじゃないかとか、電源長押しするとか、そういうのでやったんだけど、全然ドアが開かないんですよ。で中に洗濯物が入ったままになってて、おそらく濡れてるわけ。一刻も早く助け出さないと、中に入ってる洗濯物が全部腐っちゃうじゃない。もうネットで調べてさ、したらさ、ドラム式乾燥機の下のところのパネルみたいなやつをネジを外して取り外して、でなんか紐を引っ張るとそれが強制解除みたいなのになるらしくて、それで無理やりドア開けてさ、でもその時点であれよ、私は実家でさ24時半にこう食べるじゃないおせちを、でも帰ってきてさ2時とか過ぎてんの。でもなんか洗濯物を取り出して、で私はもうその洗濯物たちを抱えて濡れてっからさ、で長時間濡れた状態だから、もうこれ一刻も早く洗いたいと思って、夜中にさコインランドリーに行って全部作業終わったの朝の5時 ね、それが1月4日の朝5時ですよね。そこからこう寝て昼頃に起きて、今日1月4日は新日本プロレスの東京ドーム公演あ、ね、予定を詰め込むのは良くないって分かってる人間のやることではないのですよ。いや、あ、あとあれだ、私1月3日のこと言った？1月3日はね、妹のおせちを食べに実家に帰ったんだけど、その前に上野で私は友達とモネ店に行って、その後初詣に行って、でモネ店もねすごい並んでたの。50分ぐらい並んでた、中に入るまでに。で初詣もね、あの境内に入るまでにね40分ぐらい並んで、でも疲れたねって言って、みんなであのだし茶漬け食べて、で私はそのまま実家に向かったので、もうヘトヘトのヘロヘロなんですよね。まあ、あの気持ち的にはまああと2週間ぐらい休みたいですね。冬休みだったはずなのに、もうあの動きすぎて活動しすぎて、まあ全部遊んでるんですけどね、疲労困憊でございます。まあ、でもいろいろあったので、あの収録配信の中で話すことがたくさんあるなという気持ちでございます。はいね、疲れちゃった。そう、妹のおせち美味しいんだけどね、毎年ね出来上がるのに非常に時間がかかるんですね。で時間がかかるからこだわっていて、とても美味しいんだけど、でも時間がかかるっていう、うん、でもそのライブに行ってね、 Perfume の3人がねいろいろこうMC でねおしゃべりをしてくれるんですけど、まあ、やっぱりこうやってライブが私たちできるのも、お正月とか年末年始に働いてくれている人がいるからライブができるし、みんな電車に乗ってここまで来れてるっていうのがあるから、やっぱりそういう人への感謝を忘れちゃいけないよねって言ってて、本当にその通りだなと思いました。本当それぞれの年末年始お疲れ様でした。